はい、それではですね、問題編の第7回目やっていきたいと思います。レジュメは第2の酵素の定義からですね。はい、では早速第1問です。酵素に関する次のアから O までの各記述のうち、正しいものには1を、誤っている場合には2をと。はい。で、検察官は、酵素を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると資料するときは、必ず酵素を提起しなければならない。はい、これ知識系でもやったようにね、これ×ですね。はい、酵素を提起しないこともできますと、根拠条文、直接の根拠条文は248条です。これね、おそらく、酵素関係については狙われやすい基本的な足なので、しっかり押さえておきましょう。248条を見ますね。犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び、情状並びに犯罪後の状況により、訴追を必要としないときは、酵素を提起しないことができると。はい。これはしっかり押さえておきましょう。で、E。検察官は、第一審の判決があるまで、酵素を取り消すことができると。うん、これは丸ですね。257条が直接の根拠になっていますが、この、ね、取り消しできる系のものについてはね、いつまで取り消せるのかっていうのをしっかり押さえておきましょう。酵素の定義は、第一審の判決があるまで取り消すことができますね。はい。告訴については、酵素の定義があるまででしたね。ここの二つの違いはしっかり押さえておきましょう。はい。酵素については第一審の判決があるまでと。で、なんで第一審の判決があるまでなのかと言いますと、これも私個人のこじつけだったんですけども、まあね、第一審の判決が出てですね、その後も、酵素を取り消すことがね、できるとしてしまうと、第一審判決がね、検察官にだって思わしくないものだった場合、まあ、場合にも、取り消すことができるというふうにね、なってしまって、まあ、そうするとね、若干不合理ですよね。ですから、第一審判決があるまで、控訴を取り消すことができるというふうになってるよと。で、検察官は告訴のあった事件について、控訴を提起したときはその旨を告訴人に通知する必要はない。はい、これも知識編で、気をつけましょうという話をしましたが、これ×ですね。はい、260条を見ます。260条は、どういった規定になってたかというと、検察官は、告訴、告発、または請求のあった事件について、控訴を提起し、またはこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人、または請求人に通知しなければならないと。はい。ありますから、告訴、告発があった事件についてはですね、控訴を提起した場合でも、控訴を提起しなかった場合でも、告知しなければいけません。通知しなければいけませんよと。告訴人、告発人にね。はい。で、不起訴の場合に関して、その理由は、必ず通知しなければいけないわけではなくて、告訴人または告発人から請求があった場合に通知しなければいけませんよというのが、261条でした。はい。ですから、うの、足は、×と、つまり2ということですね。はい。で、共犯の一人に対してした酵素の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。これは丸ですね。254条2項で、共犯間でね、時効期間をずらさないようにしましょうという規定ですね。この共犯間において、時効をずらさないようにしようという考え方はですね、刑事訴訟法の基本的な考え方ですので、しっかり押さえておきましょう。254条2項でした。で、酵素事実は数個の素因を択一的に記載することは許されない。はい、これそのまま出るよと、言ったようなね、知識編ではそういった話をしたと思いますが、×ですよね。256条5項が、数個の素因及び×条を択一的、また予備的にね、予備的または択一的に記載することを、許容していますから、これ×ですね。はい。まあ、したがってね、あから順番に21212となるわけですが、この問題に関してはですね、まあ、消去法が使えない形の出題とはいえ、すべて基本的知識に関する出題でしたので、しっかりね、全部押さえておきたいところでした。はい。では、第2問です。第2問。酵素の定義に関する次のあから O までの各記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれかと。はい。まず、あ、酵素の提起があった事件について、さらに同一裁判所に酵素が提起されたとき、裁判所は酵素を棄却しなければならないと。うん、まあ、いわゆる二重起訴だった場合、酵素を棄却しなければいけませんかということが問われてるんですが、まあ、ちょっと保留ですかね。まあ、二重起訴だった場合は、まあ、それがね、継続しないだろうということはわかりますが、果たして、棄却しなければならないのかというふうな問題がありまして、これをね、まあ、現場では保留になるかなと。結論から言うと、338条3号で、判決で控訴棄却をしなければならないとありますから、338条3号該当事由にあたって、控訴を棄却しなければならないんですが、現場ではね、もしかしたらこれは保留足になるかなというふうに思います。で、いいです。 検察官が控訴を提起したときは、検察官が遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。はい、これはね、焦って丸にしないようにしましょう。これ主体は検察官ではなくて裁判所ですね。裁判所が、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければなりませんので、根拠条文は271条1項で罰と。これは確実に当てたいですね。これは罰なんだなと。はい、ということで、もう意が、罰ということが判明したので、まあ、あと、うと、うかね、おと、選択肢上、うか、おが罰になるんだろうなというふうに、読んでいきたいところですね。で、うと。起訴状の謄本が控訴の提起があった日から2ヶ月以内に被告人に送達されなかったため、控訴が棄却された場合、控訴の提起により進行を停止していた控訴事項は、控訴棄却の裁判が確定した時から再びその進行を始めると。はい。これ254条1項によって丸になるんですが、この足もね、現場だと、確実な自信を持ってね、丸だというふうに判断できないかもしれませんので、まあ、うの足もちょっと保留寄りかなというふうに思います。で、起訴状の謄本が控訴の提起があった日から2ヶ月以内に被告人に送達されなかったため、控訴が棄却され、その裁判が確定したとき、検察官は同一事件についてさらに控訴を提起することができると。はい。この足難しいですよね。この足難しくて、直接の根拠は271条2項によってですね、この場合は、控訴の提起は遡って効力を失うとありますから、訴求的に控訴の提起がなかったことになる以上、再度ね、同一事件について控訴を提起したとしても、二重起訴にはならない。よって、控訴の提起をすることができる。まあ、だから丸だというふうな結論になるんですが、この足ね、とても難しいと思います。ですから現場で絵の足に関してもちょっと確実に判断しがたいなと。で、そうなると、この問題じゃどうやって当てるのかと、なんでランク A なのかというと、結局は、意とおの足を確実に当てたいんですね。確実に、罰だということを判断していきたい問題なので、ランクが A になってます。で、O を見るとですね、控訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ばさないから、共犯の一人に対してした控訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を及ばさないとあるんですが、これ罰ですね。これも254条2項によってですね、先ほどもあったように、共犯者間での、自己期間っていうのをずらさないために、共犯者の一人に対してした控訴の提起は他の共犯に対してその効力を及ぼすというふうに考えられますので、これ罰になりますと。はい。ですから、意とおが罰だということを確実に判断したい問題でした。逆にね、意とおが罰だということが、現場で確実に判断できない場合は、おそらくこれは間違えてしまう問題かなというふうに思います。他がちょっと難しいのでね。はい。というような問題でした。じゃあ次、第3問です。控訴事項に関する次のアからおまでの各記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかと。はい。まず、控訴事項期間の満了日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これを期間に参入しないと。で、55条3項を見ると、確かにね、本文は、まあ、期間の満了日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に当たるときはですね、参入しませんということになっているんですが、正し書きがですね、正し書きが、時効期間についてはこの限りではないとありまして、この時効期間っていうのはまさしく控訴事項のことを指してるわけですね。なんで55条3項が正し書きでこんな規定をしてるかというと、まあ、時効期間に関しては被告人の利益になるように、その末日がね、完成日が、土曜日とか日曜日とかに当たったとしても、それは完成させましょう。つまり時効が、時効が完成するように考えましょうということなので、55条3項正し書きを根拠にあは罰になります。はい。これもですね、ただ、じゃあ現場で、55条3項正し書きをしっかりね、知っていて判断できたかと言われると、まあ、際どいですよね。たびたび言ってるように、まあ、今ここまで出ている以上ね、もう次出てきた場合に関しては確実に対応しなきゃいけないんですが、もしこれが初見だった場合に関しては、ちょっとね、反応できるかどうか怪しいなということで、まあ、仮にこれが保留だとしたとして、前に進みます。で、E。結果犯について実行行為が終了した日と結果が発生した日が異なるとき、控訴事項は実行行為の終了時から進行すると。これね、判例があって、で、これ罰になるんですよね。つまり、結果発生の時から進行するよというふうに考えるんですが、先ほどね、55条3項正し書きは、明文でね、被告人または被疑者のための利益になるように、時効期間はね、土曜日とか日曜日とか休日でも、完成しますよってことだったんですが、他のね、控訴事項に関する、こういう意の足みたいな時の考え方というのは、まあ、基本的には、まあ、国民の法感情とかを考えてね、基本的には、控訴事項というのは完成させない方が、 まあ、いいだろうとまだ言いませんが、完成させないよりの考え方をよくしてますね、判例とかは。なので、なるべく起算点を遅くしてるわけですね。なるべく起算点を遅くと。まあ、ただ、55条3項正し書きに関しては、明文で、被告人ないし被疑者の利益を保護しましょうねというふうになっているわけですから、このような規定になってたんですが、他のね、明文にない公訴事項の起算点とか、完成についての考え方というのは、なるべく公訴、期間が長くなるように、公訴時効期間が長くなるようにというふうに考えてるんだなという感覚をね、なるべく持っといてほしいですね。そう考えると結果判についてもなるべく起算点を遅くするので、結果が発生した地点から起算しますよということになって、いが罰だということになります。で、う。共犯者の一人に対してした、公訴の提起による時効の停止は、他の共犯者に対してその効力を有するが、この場合において停止した時効は当該事件についてした第一審判決の言い渡しの時からその進行を始めると。うん。前段は丸ですよね。はい。共犯者の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は他の共犯者に対してその効力を有すると。うん。この部分は丸ですね。じゃあ後段と。停止した時効は当該事件についてした第一審判決の言い渡しの時からその進行を始めると。これは、まあ、当然ね、254条2項で、この場合においてと、停止した時効は当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始めるとありますから、当然ね、第一審判決があった時から、進行を始めるわけではないから、罰にはなるんですが、まあ、254条2項のね、文言を、的確に押さえとけというよりかは、まあ、そもそもね、仮にじゃあ第一審判決の言い渡しの時から進行を始めてしまった場合、控訴した場合、控訴期間ね、中、時効期間が進行するのかと言われれば、そんなことはないわけですよね。はい。裁判中なんですから、その期間に控訴期間が進行するというのは感覚的におかしいなというふうに、考えたかった足ですね。うは、現場では。はい。ですから、うも罰ということになります。で、一個の行為が数個の罪名に触れる関連的競合の場合における公訴時効期間の算定については、数個の罪名を格別に論じることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定められた時効期間によると。はい、もうこれは、判例がね、こう言ってるので丸になるんですが、このね、絵の足についても、先ほどの結果判のね、時の公訴時効の起算点の考え方と同様、まあ、なるべく長い期間を取ろうということですよね。なので関連的競合の時は、重い方、最も重い罪の刑につき定められた時効期間によりましょうということですね。ですからこれも丸になります。これは丸になります。で、お。検察官が A 事実を起訴した後、これと一罪の関係にあると判断して B 事実を訴因に追加する旨訴因変更請求をし、裁判所もこれを許可したが、審理の結果、両事実は併合罪の関係にあることが判明し、裁判所は同許可決定を取り消したと。この場合でも B 事実について訴因変更請求によって控訴時の進行は停止するとありますが、まあ、つまりね、訴因変更をしたところ、まあ、訴因変更っていうのは控訴事実の同一性で可否が決まるわけですよね。で、控訴事実の同一性っていうのは、実態法上一罪の関係にある場合には、訴因変更できますよと。まあ、控訴事実の単一性と言われてるやつですね。で、今回は併合罪にあることが分かったので、実態法上一罪の関係にはないということで、訴因変更はできませんという結論に結局落ち着いたわけですが、では、そのね、変更しようとした事実についても、控訴事項の進行が停止するのかというのが問題になった事案において、判例はね、ここに書いてある判例は、100選のアペンディクス14事件については、この場合でも、控訴事項の進行は停止しますよというような判事をしました。で、いつのタイミングで、じゃあ控訴事項の進行が停止するのかというと、訴因変更請求書を裁判所に提出する時点でと、刑訴法254条1項に準じて、控訴の進行が停止しますと。控訴事項の進行が停止しますというような判決をしたんですが、まあ、控訴事項がね、控訴提起によって、その時効の進行が停止するという、その趣旨は、まあ、警察官がね、処罰の意思を示したことによって、控訴事項の進行を停止しましょうということですから、このね、仮に訴因変更ができなかったとしても、検察官が訴因変更を請求した段階で、処罰の意思は示されてるわけですよね。ですから、訴因変更が結果としてできなかったとしても、訴因変更請求書を裁判所に提出した時点で、控訴の進行は停止しますと、控訴事項の進行は停止しますということですね。はい、まあ、ただちょっと難しかったかなと思います。これ全部初見でね、考えてその制度の妥当性とかからね考えて確実に当てていくというのは、まあ、なかなか厳しかったかなというふうに思いますが、 まあ、その時効期間に関しては、55条3項ただし書きにある明文であるね、規定以外にものに関しては、まあ、なるべく長く取ろうというふうに考えていると、潜在的にね、明言はしてるわけじゃないですか。まあ、おそらく判例とかは潜在的に公訴時効の完成がなるべく遅れるようにというふうに捉えているはずですので、まあ、その感覚をね、今後も持っていただけたら、この手の問題は対応可能かなというふうに思います。はい。では次、第4問ですね。次のアからオまでの罪名のうち、一定の期間を経過することによって、公訴時効が完成するものの個数は後期1から6のまでのうちどれかと。で、解説にもあるんですが、この問題が出てきたからといって、毎度言ってるように、その、時効期間のね、厳密に何年とかいうのをいちいち覚えて、で、刑法典の主要な罪の、その、長期何年とか短期何年とかそういうね、量刑の重さを覚えるのではなくてですね、この問題で大事だったのは、何度も言ってますが、時効期間に関してはね、時効期間がないものについてしっかり抑えられていますかと。で、時効期間がないものというのは、人を死亡させた罪であって、法定刑で死刑が用意されているものですよね。で、そうなると、当然ね、じゃあ死刑が用意されているものを覚えるのかという話にもなるんですが、まあそうではなくて、まあ一応ね、もう刑法を学んできた、論文で刑法やってきた、まあ一応感覚として死刑がありそうな重い罪とそうじゃない罪が多分わかるような問題になってます。で、この問題に関しても、この手の問題が出てきた場合は、それを思い出すと。なので、まずは人を死亡させてない罪は除きます。除くというのは、つまり、一定の期間を経過することによって、公訴時効が完成するなというふうに考えるわけですね。人を死亡させた罪でないものに関しては、公訴時効がないということはありえませんから、よって、意の殺人未遂は必ず、公訴時効が一定の期間の経過によって完成するというわけですよね。ですからもうこれが1個目というふうになって、で、じゃあ、残りは全部、殺人罪か、ほにゃらら致死罪なので、人を死亡させた罪には当たるわけですが、残りそのね、殺人、強盗致死、保護責任者、遺棄致死、傷害致死の中で、死刑が用意されているものなんだと、考えたら、まあ、感覚的に殺人と強盗致死だろうと。はい。いうことは、まあ、ここはもうね、覚えるというか、その場で判断するって話ですよね。保護責任者遺棄致死や、傷害致死に死刑が用意されてるかと言われれば、まあ、おそらく違うだろうなという感覚を、ね、なんとなく現場で考えていただいて、そうすると、時効期間がないものに関しては、あと、うが時効期間がありませんから、一定の期間を経過することによって、公訴時効が完成するものは、いと、えと、おと。よって3個なので、正解の選択肢は4と。いう風になるわけですね。これは完全に現場で考えるものですね。はい。覚えてなきゃいけないのは、時効期間が撤廃されてる罪がどういった罪だったのかというのだけ覚えておけばいいですよというような話でした。はい。では次、第5問です。次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2をと。はい。で、これ、この問題ランク C にしてるんですが、これ非常に難しいですね。はい。非常に難しいです、この問題。まあ、現場で考えて、まあ、なんとなくで当てれなくもないんですが、これをね、じゃあ必ず5問、確実に正答するというのはとても難しい問題だったと思います。はい、それを踏まえた上でやっていきましょう。で、恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の趣旨が、その内容を相当詳細に適時しなければ判明しがたいような場合には、公訴事実に脅迫文書の全文とほとんど同様の記載をしたとしても、刑事訴訟法第256条第6項に違反しないと。で、まず256条第6項は何を規定しているかっていうと、いわゆる起訴状一本主義ってやつですね。はい。余談を生じせめるような記載ができませんよと、起訴状には、というようなやつですね。はい。で、まあ、これ結論から言うと丸になるんですが、まあ、なんでかというとですね、起訴状にはですね、公訴事実を記載しなければいけないわけですよね。256条2項2号によると。で、公訴事実っていうのは、罪となるべき事実を特定してこれを記載しなければならないというような話だったんですが、恐喝の公訴要件としてね、財物の交付を受ける目的で他人に対して害悪の告知をしたことを、具体的事実をもって示さなければいけないわけなんですが、このね、今回問題、その事件で問題になった脅迫文書というのが、直接的な害悪の告知は多分なかったんでしょうね。脅迫文書が婉曲的な表現。だから、こう、一見してね、害悪の告知かどうかわからんというような文書だった場合に関しては、脅迫文書全体を起訴状に記載したとしても、それは起訴状一本主義を規定した256条第6項には違反しないんですよというような判例でした。まあ、難しいですよね、これに関しては。まあ、なんとなく丸っぽいなというのは、まあ、感覚上なくもないんですが、まあ、これ確実にね、現場で緊張状態の中当てるというのは非常に難しいと思います。で、次、E です。 詐欺罪の公訴事実中に被告人の詐欺の前科を記載することは原則として刑事訴訟法第256条第6項に違反して許されないが、被告人が同前科による刑の執行猶予中である場合にはその前科を公訴事実中に記載する必要があると。うん。これは、罰ですね。うん。まず、前科を記載するというのは基本的には裁判官に予断をして、与えることになりますから、前科を記載するというのはね、起訴状において前科を記載するというのは原則的には256条6項に反して許されませんということになります。で、例外的に許されるのは、その前科の存在が、構成要件になっている場合ですよね。その常習賭博とか常習窃盗とか、そういうのに関しては、常習性を基礎づける事実を書かなければいけませんので、まあ、必然的に前科の存在を基礎上に書くことにはなりますね。まあ、ただ、詐欺に関してはね、当然常習詐欺罪みたいな罪はないですし、刑の執行猶予中である場合に前科を書かなければいけない理由も特にないですよね。ですから、基本的には前科というのは書いちゃいけないと。で、例外的に、基礎上においてね、書かなければいけない理由がある場合に関しては許されるわけですが、執行猶予中であることは特にね、その前科を基礎上に書かなければいけない理由を基礎付けるものにはなりませんから、これは罰になりますね。はい。まあ、いわね、まあ、考えれば、まあ、どうにかいけたかなというような足ですね。で、う。起訴状には裁判官に事件につき予断を生じさせる恐れのある書類、その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が拘留されている被疑者について公訴を提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や拘留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されないと。これはですね、直接の根拠は、規則167条1項が、控訴を提起するときにですね、被告人の逮捕状や拘留状を一緒に、裁判官に差し出してくださいと規定しているので罰になるんですが、まあ、これも非常に難しい足だったというふうに、思います。で、まずね、なんで裁判所ではなく裁判官に差し出すのかというと、裁判所に差し出してしまった場合は、それは審理を行う裁判所がね、裁判所全体、裁判所に所属する裁判官全体に予断を生じさせる恐れがあるので、まあ、それはダメですよと。ただ一方でね、裁判官に差し出しておけば、その裁判官がね、審理に参加しないよというような措置を取ることで予断排除はできるよという観点。かつ、なんでそもそも逮捕状や拘留状の提出がね、コースの提起と同時に要求されているのかというと、これは完全にまたこじつけだったんですけど、こじつけのね覚え方なんですけども、まあ、おそらく控訴提起までの時間制限や交流期間というのを過ぎていないことをおそらく示すためでしょうね。はい。そのために規則167条1項で逮捕状や交流状の提出を同時に義務付けているのと思います。ただその際に裁判所に提出してしまうと予断を生じさせてしまうので提出先は裁判所ではなく裁判官になっているということだと思います。はい。まあ、ですが、このうの足もね、非常に難しかったなというふうに感じますね。現場ではちょっとこれは落としてもしょうがないかなというような問題です。で、絵ですね。絵は、公訴事実中に裁判官に予断を生じさせる恐れのある事項を記載したときは、これによって生じた違法性はその性質上もはや治癒することができず、裁判所は判決で公訴を棄却しなければならないとありますが、これ丸になるんですよね。はい。338条4号を根拠に、公訴棄却で丸ということになるんですが、まあ、これに関してはですね、まあ、これ考えたらどうにか正解できたかもしれないんですが、予断を生じさせる恐れのある事項を記載してしまった場合に関しては、裁判官はですね、もうそれは心証として形成してしまってますよね。で、いくらその心証をね、人間ですから、その心証をやっぱなかったことにしてくださいと。やっぱ予断を生じさせてしまった前回の記載とかを、見なかったことにしてくださいって言われても、まあ、厳しいですよね。はい。厳しい以上、もうそうなったら、もう控訴棄却するしかないということになりますから、これは丸かな、というふうに考えたかったですね。で、即決裁判手続きにおいては、刑事訴訟法第256条第6項の適用はないと。うん。で、これ結論から言うと、即決裁判手続きにおいても、まあ予断をね、排除するという要請はね、当然働きますから罰になるんですが、これ、もうちょっとね、酷かなというふうに思いますね。これ、現場でね、初めて見たときに、即決裁判手続きにおいては、刑事訴訟法256条第6項の適用はないという、この足を見たときにですね、まあ当然ね、知識編でも申し上げました通り、略式手続きと即決裁判手続きに関しては、まあ条文がね、そんな多くないので、基本的には全て目を通して、いただきたいんですが、まあしっかりね、即決裁判手続きの規定を抑えてて、あ、そんな規定なかったよな、と まあだから罰だなと考えられるのは理想っちゃ理想なんですが、これ非常に難しいですよね。こう書かれたら、確かに即決裁判手続きって即日判決するくらいだから丸なのかなとか思ってもしょうがないと思いますから、この尾の足に関してはもう正直ちょっとね、きついなというのが、率直な、感想ですね。なので、この、第5問、この平成30年の第20問目にあたる、この第5問に関しては、あと、いと、えの足。あと、いと、えの足は、現場で、その事実を読んでね、趣旨とか、その全体的な制度からね、考えていった場合に関しては、あと、いと、えの足は、どうにか当てれなくもないかなと。いう気がします。で、正直、うとおに関しては、もうちょっときついなというのが、率直な感想ですね。でもそうなると、あといとえの足は、まあ、かろうじて当てれたかなというふうな足なんですが、当然ね、確実に当てましょうという足ではありませんから、そもそも部分点を取りに行って、5分の4当てるのもかなり厳しかったかなと。で、なおさら5分の5当てるのは相当難しいかなというふうに思いますので、ランクは C になってます。はい。じゃあ次、第6問ですね。第6問は、素因の予備的記載または択一的記載に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。はい、1と。本意的素因と併合罪の関係にある事実を予備的素因とすることは許されない。これ丸ですね。はい、知識編でもやりましたが、素因の予備的記載というのは、312条1項の公訴事実の同一性が認められる範囲でしか、できませんので、これ丸になります。はい、この公訴事実の同一性、312条1項の公訴事実の同一性というのは、先ほどもやりましたが、公訴事実の単一性か、協議の公訴事実の同一性が認められる場合に、認められるものですから、併合罪というのはですね、公訴事実の単一性は認められないわけですね。実態補助一罪の関係にはないですから。はい、ですから、これは、丸となります。で、2。基礎上に3個以上の素因を予備的または択一的に記載することは許されない。うん、これは×ですね。256条5項は、数個の素因及び×上は、予備的にまたは択一的にこれを記載することができるとありますから、当然ね、3個以上。はい。でもいいわけですね。よって×と。で、3。審理の途中で予備的素因を追加することも許されると。うん。これも丸ですよね。はい。まあ、公訴事実の同一性の範囲で素因変更、ないし素因の追加ができるよと312条1項が規定してますから、まあ、これも丸と。はい。で、4。素因を予備的または択一的に記載した場合であっても、罪となるべき事実の特定が必要であるから、罰状を予備的または択一的に記載することは許されないと。うん。これね、多分、これに関しては、その罰状が何かを知っていれば、まあ、当然罰でしょうということがわかると思うんですが、まあ、罰状というのは、知識編でもやりましたが、刑法240条とか、刑法235条っていう条文のことを指してるわけなんですが、当然ね、素因を予備的または択一的に記載した場合に関しては、罰状もね、それに対応するものを書けないと、そもそも素因変更とか素因の追加自体ができなくなってしまいますから、もうこれ当然罰ということがわかりますね。よって4は罰と。で、5。本意的素因について有罪判決を言い渡す場合、予備的素因については無罪判決を言い渡されなければならないと。これ罰なんですが、これね、一見すると難しいなこの話になるかもしれないんですけど、しっかりね、予備的素因の性質について押さえておきましょう。予備的素因っていうのは、本意的素因が、認められることを解除条件とした素因です。つまり、予備的素因っていうのは、本意的素因が認められない場合は、予備的にこの素因を、審理してくださいというものですから、本意的素因が有罪判決が出た場合、認められた場合に関しては、当然予備的素因に関してはもう審理しなくていいよということになりますよね。はい。それを法律的に言うと、予備的素因っていうのは、本意的素因が認められることを解除条件とした素因ですよね。ということは、本意的素因について有罪判決が言い渡された場合、予備的素因は解除条件の条件が成就したことになって、予備的素因はね、審理しなくていいよということになりますから、当然ね、判決を言い渡さなくてもいいわけですね。ですから、5の足は×になります。はい、従って、1から順に丸×丸××となりますから、正しいものの、2つは1と3という風になります。はい。まあ、このね、素因周りに関しては、多少ね、こう、なんか細かい く感じるような知識からの出題が多いんですが、比較的に過去問とかで問われている部分は同じような部分が多いですから、しっかりね、演習を通じて対応できるようにしていきましょう。あとはですね、素因関係に関しては、現場で考える足もね、多いと思いますから、そのね、思考の方法というか、思考の流れというのを、押さえておくようにしてください。はい。では、キリがいいのね、これで終わります。で、次回はね、第3の後半総論からやっていきたいと思います。お疲れ様でした。